小学校の教育に残る軍事訓練。義務教育は、富国強兵の実現を目指して、上官、教師の命令に対して絶対逆らわない兵士、生徒の育成優秀な軍隊の構築が目的。だから、自ら考えるのは不可？不可というよりも悪だったのでしょう。現在の義務教育においても、その名残が強く感じられます。このまま行くと、次は改憲、そして徴兵制復活ということになるんじゃ。7月1日、安倍政権が集団的自衛権容認を閣議決定して以降、国民の間で徴兵制への懸念が強まっている。だが、正直に言うと、こうした意見を聞いても今更寝ぼけたことを言っているとしか思えない。なぜなら、日本は 6-3-3 の学校教育で、誰でも一人前の兵隊になるよう徴兵訓練を行っているからである。すでに、事実上の徴兵制が敷かれていると言ってもいい。何をバカなことを。日本の学校は、戦後、日教組によって、国旗掲揚や国家斉唱まで拒むような平和教育をしてきたではないか。そう、反論する人もいるかもしれない。しかし、日本の映像を見た外国人の反応を紹介する海外反応サイトでは、日本の学校風景、とりわけ、小学生が教室の掃除や給食の給仕する姿や、体育祭、朝礼などの学校行事における団体行動に驚きを隠せず、まるで軍隊だな、我が国の徴兵訓練よりしっかりとやっているという書き込みであふれかえるほど、私たちが当たり前と思ってやってきた学校行事や集団行動は、世界の人からすれば軍事訓練そのものなのである。事実、日本の学校教育には軍事教練の名残が至るところにある。その代表的がランドセルであろう。ランドセルは西洋式軍用背嚢から派生した。軍隊に入った時のために背嚢を担ぐ訓練を6歳からやっているというわけだ。同じく中学になって学生服、詰め襟が制服になったのも軍服になれるためなのだ。学校では1クラス30名、それを5名前後の班に分けるが、これも軍隊の小隊と分隊から来ている。遠足や修学旅行などの校外活動では、これを中隊規模となる100名前後に分ける。学校の活動単位は、基本的に、すべて、軍隊の区分けと言っていい。朝礼は、司令官の訓示の訓練。気をつけ、前習え、休めは、軍隊の待機行動の基本。ホームルームの規律、一同礼、着席も隊長への挨拶。生徒による掃除や給仕は集団行動の意識づけ。今はさすがに減っているが、教師による生徒への体罰も、上官の命令に対する絶対服従を身体に叩き込むためで、こちらも軍事教練の名残なのだ。一人のミスを、班、小隊の連帯責任で懲罰を与えるのも同様だ。軍隊では、一人のミスで小隊が全滅しかねない。小隊が全滅すれば、そこから分隊、中隊へと被害が広がる。だからこそ、軍隊では、班、小隊全体が共通意識を持ち、裏切らず、逃げ出さないよう徹底して同調圧力をかけ、小隊が一個の生物のようになるよう訓練する。この傾向は、運動部に、今でも色濃く残っていよう。とりわけ、坊主頭、不祥事の際、有無を言わせぬ連帯責任など、高校野球は、銃をバットに持ちかけた軍事教練と思えば、なるほど、と納得するはずだ。そもそも、日本の学校は弊社なのをご存知だろうか。職員室は上官室、教室は兵隊の宿舎兼待機所。運動場や体育館は、訓練場所といったように、学校は、そのまま弊社として活用できる、というか、弊社を、そのまま学校にしたという方が正しいだろう。夏休みになれば、小学生たちは朝のラジオ体操をする。このラジオ体操も、兵式体操が元になっている。兵式体操とは、1885、明治18年、文部大臣だった森有礼が、 貧弱な日本人の体格を強化することを目的に発案した。江戸時代まで、日本人は一部の武士を除き、肉体の強化に関心はなかった。そこで、欧米人に負けない肉体を得るために、兵式体操や柔道などの格技を学校教育に取り入れた。スポーツのことを、体育、身体を育てると称するのは、そのためなのである。実際、体育祭は、隠されてきた軍事教練ぶりが遺憾なく発揮される行事であろう。行進、組体操、障害物競争などは、本当の軍隊でも行うカリキュラムであり、騎馬戦、棒倒し、応援合戦などは、軍隊のレクリエーション競技と言っていい。6-3-3-12年、日本人は銃こそ扱わないが、徹底的に軍事訓練の基礎を叩き込まれている。何より、軍隊は前線で戦う兵隊ばかりが必要ではない。軍の部隊を支える軍属、一般業務を担当する人材の方がはるかに重要なのだ。その意味で、男女問わず健康な日本人ならば、銃などの専門知識と軍規を教えれば、すぐにでも軍属として使える。外国人が日本の学校風景を見て、異様に思うのも当然であろう。